山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。3月3日、今日は桃の節句、ひな祭りですね。さあ、耳なし法一、今日は最終回です。聞いてください。小泉八雲作、戸川明造役、耳なし法一の話。3。しまいに男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同はびっくりした。二つ蜜の鬼火、暗い晩に通例そこにちらちら見えるようなのほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし、男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして、提灯の明かりで、一同はそこに法一を見つけた。雨の中に、安徳天皇の記念の墓の前に一人座って琵琶を鳴らし、壇の裏の河川の曲を高く唱して、その後ろと周りと、それから至るところたくさんの墓の上に、死者の霊火がろうそくのように燃えていた。いまだかつて、人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。法一さん、法一さん、下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ、法一さん。しかし、盲人には聞こえないらしい。力を込めて法一は琵琶をそうそうカツカツと鳴らしていた。ますます激しく壇の裏の河川の曲を唱した。男たちは法一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。法一さん、法一さん、すぐ私たちと一緒に家にお帰んなさい。叱るように法一は男たちに向かっていった。この高貴の方々の前で、そんな風に私の邪魔をするとは、容赦はならんぞ。事柄の不気味なにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は法一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、法一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は、法一のこの驚くべき行為を、ぜひ十分に解き明かすことを迫った。法一は、長い間それを語るに躊躇していた。しかし、ついに自分の行為が実際、親切な住職を脅かし、かつ怒らしたことを知って、自分の監黙を破ろうと決心し、最初、侍の来た時以来会ったことを一切物語った。すると、住職は言った。
かわいそうな男だ、法一。お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前に、お前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が、全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は、決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に、平家の墓の間で、世を過ごしていたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜、下男たちは、お前の雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことのほかは。で、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もし、これまであったことの上に、またもその言うことを聞いたなら、お前は その人たちに安咲きにされることだろう。しかし、いずれにしても、早晩、お前は殺される。ところで、今夜私は、お前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ、法会をするように呼ばれている。が、行く前に、お前の体を守るために、その体に経文を書いていかねばなるまい。
日没前、住職と那須とで法一を裸にし、筆を持って二人して法一の胸、背、頭、顔、首、手足、体中どこと言わず、足の裏にさえも、般若心経というお経の文句を書きつけた。それが済むと、住職は法一にこう言いつけた。
今夜、私が出て行ったらすぐに、お前は縁側に座って待っていなさい。すると、迎えが来る。が、どんなことがあっても、返事をしたり、動いてはならぬ。口を聞かず、静かに座っていなさい。禅定に入っているようにして。もし動いたり、少しでも声を立てたりすると、お前は切り苛まれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはいかぬ。助けを呼んだところで、助かるわけのものではないから。私が言う通りに、間違いなくしておれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。
日が暮れてから、住職と那須とは出て行った。法一は言いつけられた通り縁側に座を閉めた。自分のそばの板敷きの上に琵琶を置き、入禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して咳もせかず、聞こえるようには息もせずに、幾時間もこうして待っていた。すると、道路の方から、足音のやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。すぐ法一の正面に。
法一
と底力のある声が呼んだ。が、盲人は息を凝らして動かずに座っていた。
法一
再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで三度、凶猛な声で。
法一。
法一は石のように静かにしていた。すると、苦情を言うような声で。
返事がない。これはいかん。やつ、どこにいるのか見てやらなけりゃ。
縁側に上がる重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って、法一のそばに止まった。それからしばらくの間。その間、法一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じた。まったく、心寒としてしまった。ついに、自分のすぐそばで、荒々しい声がこう言い出した。
ここに琵琶がある。だが、琵琶師といっては、ただ、その耳が二つあるばかりだ。道理で、返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り殿様の仰せられた通りにした証拠に。
その瞬時に、法一は鉄のような指で両耳をつかまれ、引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは縁側を通って退いて行き、庭に降り、道路の方へ通って行き、消えてしまった。法一は頭の両側から濃い暖かいものの滴ってくるのを感じた。が、 あえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側のところへ行くと、なんだかネバネバしたものの踏みつけて滑り、そしてぞっとして声を上げた。それは提灯の明かりで、そのネバネバしたものの血であったことを見たからである。しかし、法一は入禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた。傷からはなお血をだらだら流して。
かわいそうに、法一、
と驚いた住職は声を立てた。
これはどうしたことか、お前、怪我をしたのか。
住職の声を聞いて、盲人は安心した。法一は急に泣き出した。そして、涙ながらにその世の事件を物語った。
かわいそうに、かわいそうに、法一、
と住職は叫んだ。
みな、私の手落ちだ。ひどい私の手落ちだ。お前の体中くまなく経文を書いたに、耳だけが残っていた。そこへ経文を書くことは、なっしょに任したのだ。ところで、なっしょが相違なくそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは、重々私が悪かった。
いや、どうもそれはもう、致し方のないことだ。できるだけ早く、その傷を治すより仕方がない。
法一、まあ、喜べ。危険は今全く済んだ。もう二度と、あんな来客に煩わされることはない。
親切な医者の助けで、法一の怪我はほどなく治った。この不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち法一は有名になった。尊い人々が大勢赤間が関に行って、法一の吟唱を聞いた。そして法一は、多額の金印を贈り物にもらった。それで法一は金持ちになった。しかし、この事件のあった時から、この男は耳なし法一という呼び名ばかりで知られていた。
ひねみの心のしおり、
いかがでしたか。薬もブームに乗っかって皆さんよくご存知の耳なし法一をお届けしました。心のしおり、次回は3月17日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山ひねみでした。ではまた。